年明けて正月、1994年1月4日、デイル・クレール先生から私のもとにお手紙が届きました。その中に、私はあなたがあなたの学校で教師の立場によって伝道に努め、また一方クリスチャンとして証しをされるように祈っています。私は神様の愛があなたの中にあることを認めます。そうしてあなたの学生があなたを大いに信頼しかつ尊敬することを知っています。この1994年にあなたを新しい素晴らしいダイナミックな方法で主が用い続けられるようにと祈っています。神は賛美すべきかな。イエス・キリストにあって成し得ないことはない。マタイ17:20と書かれてありました。デイル・クレール先生のこの文面を見たとき、私は内心大変驚きました。先生がその書簡の中で、信頼と尊敬という二つの言葉を用いられていた。なんということだ。これは数日前、つまりデイル・クレール氏がこの手紙を書かれたその時に実現していたのです。最近新聞報道されているように、大学教員再評価といって文部省主導で教員が学生からアンケートの形で評価されることになっていました。私はこの問題についての大学の実行委員でしたから、早速まず自分自身について学生による評価アンケートを取り終えたところでした。アンケートの項目は多くありましたが、その中でこの先生の人柄、平等、正義、信頼について尊敬と好意を持ちますかという項目について 95% の学生が5段階評価で最高の評価5を記入してくれていたのでした。このことのあった約1週間後、1月13日、世界5000万人の人に説教して数百万人の人を改心させたと言われるアメリカの大伝道者ビリー・グラハムの大会が後楽園ドームを4日間借り切って開かれました。私はこの大会では希望してカウンセラーとなっていましたが、感冒で体調を崩していました。しかし当日の私に頑張りなさいと限りなく力づけてくれたのは、直前に学生が私にくれたこのアンケートであったかもしれません。不思議なことに、このビリー・グラハム大会は私の母と姉が神様に触れる特別な機会となりました。私の母は子供たちにとても優しい母でした。教会に戻った私と洗礼を受けて新しくクリスチャンとなった妻の二人で毎日欠かさず祈ったことは、母の病床にキリストが御臨在して守ってくださるようにであって、すでに祈り続けて4年が経っていました。そのせいか母は明るい平安な心で病床を過ごしていてくれましたから、それだけでも私たちには満足なことでしたが、神様ははるかに素晴らしいことをこの目に見せてくださった。献身的に病床に仕えていたが信仰はない姉が、母の死が近いことを感じたのでしょう。心に慰めを求めてこのビリー・グラハム大会に来て、しかもイエスを救い主として信じますかと聞くグラハム氏の招きに応じて祈られるため、後楽園の広いグランドに出て行きました。そしてそれから2週間後に母が召されました。こうしてその2週間は姉が初めて教会に行き始めた2週間であったのです。だから姉は私の考えを入れて仏教ではなくキリスト教によって母の葬儀を行いましょうと言ってくれました。父の葬儀は仏教でしたから、他の兄弟たちが強く反対しましたが、母に献身的に貸し付いた姉の言葉によって葬儀はキリスト教で行われると決まったのです。